一般質問を行います。7番目で、本定例会最後の一般質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。大項目3項目について質問いたしますので、よろしくお願いします。大項目1項目目、災害対策についてお伺いいたします。はじめに、先の集中豪雨により広島市並びに礼文町において土砂災害が発生、尊い命が奪われました。亡くなられた方々のご冥福とご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。またこの8月5日留萌を襲った集中豪雨により被害を受けられた皆様にもお見舞いを申し上げます。市民の安心と安全を守る地方自治体の仕事に関わる一人として、あの厳しい被災状況を真摯に受け止め、いつどのような形で襲ってくるかわからない災害から市民の安心と安全を守るため、以下4点についてお伺いいたします。1点目は、北海道が指定した留萌市内の土砂災害危険箇所174箇所のその後の状況と対策についてお示しください。2点目は、集中豪雨による冠水常襲地帯について3点伺います。今回は河川の氾濫により農地が冠水被害を受ける地域に特定して3点お伺いいたします。1つ目、留萌市が管理する河川峠下のポン・ルルモッペ川で豪雨による氾濫が常習化している地域と対策についてお願いいたします。お尋ねいたします。2つ目、北海道並びに国が管理する河川、具体的には峠下沼田線沿いの留萌川上流部で豪雨による氾濫が常習化している地域があります。この地域に対する対策についてお尋ねいたします。3つ目、河川流路内の流木による被害についてお尋ねいたします。中項目の3点目は、津波対策の進捗状況についてお尋ねいたします。1つ目は、海抜低い海抜地帯における津波緊急避難所の指定状況についてお尋ねいたします。2つ目、先に国の有識者検討会が日本海における津波想定を発表しました。どのように受け止めておられるかお尋ねいたします。3つ目、低海抜地帯における自主防災組織の結成状況についてお尋ねいたします。中項目で4点目は、危険家屋危険廃屋対策について伺います。危険廃屋の現状と対策についてお示しください。大項目2項目目、今留萌市が策定を進めている留萌市農林水産業振興基本計画について3点お尋ねいたします。この時期に留萌の基幹産業振興に焦点を当て、留萌の条件と特徴を生かした農林水産業の在り方を示すことは極めて意義のあることだと思います。今日は農業分野に絞り3点伺いたいと思います。1点目、計画策定の目的と意義についてお示しください。2点目、農林水産業をめぐるさまざまな環境の変化についてどのように盛り込もうと考えておられるのか伺いたいと思います。3点目、当面急がれる対策についてどのように取り入れようとされているのかお伺いいたします。大項目3項目目、留萌における就労先拡充について3点伺います。1点目、若者の働き口について、とりわけ平成26年新卒者の就職希望者数と実際に就職された 数についてお尋ねいたします。2点目、高齢者の働き口についてお尋ねいたします。60歳から65歳の就職希望者の状況と対策について掌握している中で具体的にお示しいただきたいと思います。3点目、働き口の創設についてお伺いいたします。老若男女を問わず働き口を増やし充実させることは留萌のまちづくりの中心的課題であり喫緊の課題だと考えていますがいかがでしょうか。市長のお考えをお示しください。以上、最初の質問を終わります。どうぞよろしくお願いします。
答弁を求めます。
市長、
坂本茂議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の災害対策についてのご質問にお答えします。はじめに土砂災害危険箇所についてですが、北海道が指定した174の土砂災害危険箇所の現状と対策についてですが、留萌市内には土砂災害の災害危険箇所として北海道が調査した旧傾斜地崩壊危険箇所が121箇所、地滑り危険箇所が8箇所、土砂土石流危険渓流が45箇所の合計174箇所であり、留萌振興局のホームページおよび留萌市防災ガイドマップに土砂災害危険箇所を記載しているほか、留萌市のホームページにおいても土砂災害警戒区域について記載しているところでございます。土砂災害危険箇所の対策といたしましては、北海道では緊急性が高い地域を優先に砂防事業および旧傾斜地崩壊対策事業を実施してきているところでございますが、この度の広島市の土砂災害では地域や住民に甚大な被害を及ぼしており、留萌市においても同じような災害の発生に備え北海道と連携を図りながら地域に対して避難訓練を実施するとともに自主防災組織の設立を促進させることや災害に関する周知をこれまで同様に行い土砂災害への対策強化を図ってまいりたいと考えております。2点目の集中豪雨による冠水常習地帯の地域と対策についてですが、留萌市東部の峠下町地区におきまして、市が管理している普通河川ポン・ルルモッペ川が平成22年度以降4回にわたり下流部を中心に氾濫しております。峠下地区は地形的に丘陵性の地形に囲まれた地域で、ここを流れるポン・ルルモッペ川は流域を形成する谷の幅が狭くて奥が深い形状を成しており、山間部の普通河川として周辺の河川と比べて特に勾配は緩くないものの下流部の蛇行が激しい河川となっております。近年4回にわたり氾濫をもたらした豪雨につきましては、気象庁アメダス幌ぬかの観測史上でも2位および5位から7位と非常に多い雨が続いたことが大きな要因でありますが、下流橋の留萌川との合流部において普通河川からの流れを阻害する本線排水位、いわゆるバックウォーターの影響を受ける場所でもあることから、 周辺農地などへの冠水防止対策につきましては、留萌川流路断面の拡幅改修や堤防の整備など引き続き国へ要望してまいりたいと考えております。次に、国並びに北海道が管理する河川における氾濫常習化地域についてですが、一般的に河川の氾濫が常習化する地域には非常に多い雨が降り続く気象的な条件のほかに、流域における倒木や流木など河川の流れを阻害する物質的な要因や、集水流域に対して河川の流路断面が著しく小さいなどの河川構造的な要因、さらには耕作地や居住地などの堤内地盤と堤防高さなど地形的な要因などが影響しております。近年、留萌市東部の幌糠町を中心として気象観測史上上位となります大雨が続いているところであります。国並びに北海道が管理する河川区域において、峠下町のポンルルモッペ川合流部と同様に何度も氾濫した箇所はなかったと聞いておりますが、今後も国や北海道と連携し情報収集に努めてまいりたいと考えております。3点目の河川流路内の流木による氾濫被害についてですが、普通河川におきましては河川形態として原始河川の形態をなす区間が多いため、流路内に流木などが繁茂している状況が一般的であります。流路内の流木は水の流れ流下を阻害する要因となる反面、河川のり面に根を伸ばして堤防や土護岸を保護していると ともに、水の流速を弱めることにより決壊を防ぐ役割も担っているところであります。今後もパトロールなどにより状況を確認しながら流木の枝払いなどの適正な管理を行ってまいりたいと考えております。津波対策の心境状況ということですが、低海抜地帯における津波緊急避難所の指定状況ですが、沿岸部におきましては背後の高台への避難が緊急的な行動となりますが、港湾隣接地域や市内における海抜が低い地域では津波発生時の迅速な避難を確保するため、頑固な中高層の建物などを緊急一時的な避難先として津波避難ビル等に係るガイドラインに基づき、100カ所の民間所有の建物、公共施設や公営住宅を対象として、このうち国、北海道、市の所有する28カ所を選定し、海抜10メートル以下の区域に存在する3階建て以上かつ構造的要件を満たす建物から先行し、所有者との協議を得て元町公営住宅2棟をはじめとする13箇所を平成25年1月に津波避難ビルとして指定したところでございます。指定したビルは国や北海道、留萌市の所有ではありますが、未指定の建物もあり、また民間所有の建物については指定となっていないこともあり、市民の安全と生命を守る建物として所有者と協議を進め、ご理解をいただいた上で津波避難ビルの指定に進めていきたく、できる限り低海抜地域での緊急的な避難場所の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、国の有識者検討会による日本海における津波想定ということについてですが、8月26日、国土交通省や有識者で構成する日本海における大規模地震に関する調査検討会が、国として初めて日本海側に面した 市町村ごとに予想される最大津波高と津波の最短到着時間の数値を公表したところでございます。留萌市につきましては全海岸線で最大津波高 8.7メートル、津波最短到着時間35分という数値が示され、今回の想定予想と留萌市津波避難計画策定時に参考とした平成22年3月に北海道が示した予測数値では、地震の発生源と大きさに乖離があるものの、最大津波高が 2.7 メートルプラスとなり、最短到達時間が10分遅くなるとの結果が公表されたところでございます。今後の対応といたしましては、この度の検討結果を受け、北海道から新たな津波浸水想定が設定されることになりますので、それを受けて留萌市地域防災計画と留萌市防災ガイドマップ、今年1月に作成しました留萌市津波避難計画の見直しを進めていく予定でございますので、ご理解をいただきたいと思います。3点目の低海抜地帯における自主防災組織の結成状況についてのご質問ですが、留萌市内で海抜5メートル以下の地区で組織されている町内会の数は37町内会となっており、そのうち自主防災組織を設置している町内会の数は13町内会となっているところでございます。また沿岸部の町内会の数は7町内会となっておりまして、自主防災組織の設置町内会は4町内会となっているところでございます。東日本大震災から3年が経過しましたが、自分の身は自分で守る自助や地域でお互いに助け合う共助との連携が不可欠であると認識しており、特に自主防災組織は日頃から地域の防災訓練などを通じて、いざという時に地域の方々が一体となって避難支援や救助救護活動を行うことが期待されていることから、共助の精神を発揮する自主防災組織の結成を今後とも求めていきたいと考えているところでございます。町内会加入率の減少や高齢化などによる役員のなり手不足の問題などが組織化するための全市的な課題でもあると認識しておりますが、まずは地域で防災について話し合いを持っていただけるよう、お茶の間トークなどの機会を通じて防災意識の推進と普及啓発を積極的に図っていきたいと考えております。4点目の危険廃屋対策についてということですが、危険廃屋の対策についてですが、市民からの情報や担当課のパトロールにより危険空き家の存在を把握した場合、所有者を確認し、留萌市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例第32条に基づき、現状の写真を添付した文書による適正管理通知や電話面談などにより改善指導を行ってきております。その結果、平成25年度に10件、平成26年度に入って4件の危険空き家が解体されておりますが、現在の危険空き家の件数は95件で、昨年同期の84件と比較して11件増加しており、今後も増加するものと考えているところであります。2つ目の留萌市農林水産業振興基本計画についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに計画策定の目的と意義ということについてですが、本市農林水産業を支える農業者や漁業者などの減少や高齢化、農水産物の価格低迷、食の安全安心に関する市民の関心の高まりなどに加え、 TPP の交渉や国の農林水産業に対する政策の見直しなど、本市農林水産業や農産漁村を取り巻く情勢は厳しさを増しているところであります。市といたしましては、これらの情勢変化や直面するさまざまな課題などに的確に対応するとともに、これまで本市の農林水産業を支えてきた農業者や漁業者などが 将来に向け自信と希望、そして誇りを持って取り組んでいける産業を目指し、農林水産業の振興を総合的かつ計画的に推進するため、本計画を策定しようとするものでございます。今後の農林水産行政の振興に向けた長期的な指針となるような計画にしてまいりたいと考えているところでございます。次に農林水産業の環境の変化ということでございますが、農林水産業を取り巻く環境の変化ですが、経済基盤の弱い本市の農産漁村では依然として厳しい経済状況にあると考えているところでございます。全国的な傾向でございますが、少子高齢化の進行や労働人口の減少についてもその影響が懸念されているところでございます。また商品の移送表示や輸入食品の汚染事件などを契機として、食品の安全安心に関する消費者の関心がますます高くなっている中で、国民のライフスタイルの変化による外食や中食の拡大などの食に関する消費者ニーズの多様化や、都市住民を中心に農産漁村での体験型、滞在型の旅行ニーズの増加は、豊かな海や山に囲まれた本市にとっても市内外からの期待も大きいものと考えているところでございます。一方、日本が参加しております TPP 交渉の影響に対する懸念や、国の農林水産業に関する政策の展開が進行しており、本市農業農村にとって重要な転換期であると考えているところでございます。3点目の当面急がれる対策課題についてでございますが、国の農林業センサスによりますと、農家戸数は平成2年には203戸ございましたが、平成22年では78戸と20年間で125戸、62% の減少となっており、漁獲戸数も同様に平成2年には84戸ございましたが、平成22年では34戸と20年間で50戸、60% と大きな減少となっております。市といたしましても、農林水産業を担う農業者及び漁業者の戸数の減少は、従事者の高齢化と並び、重要な課題と認識しているところであります。市といたしましては、今後とも農林水産業を維持・発展させていくため、個人、法人、受託、組織など、多様な担い手が活躍できるよう、新規就農者などの確保に向けた取り組みや、地域を担う農業生産支援組織の育成などの政策を推進してまいりたいと考えているところでございます。3つ目の留萌における就労先拡充についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに若者の働きについてですが、まず平成26年新卒者の就職希望者と実就職数についてですが、留萌管内では平成26年3月に卒業した生徒339名に対して101名の求職者がおりましたが、101名全員が就職されたところでございます。そのうち地元である留萌管内に就職した生徒は62名、全体の約 61% であり、留萌市を含めた管内の新規高校卒業者の就職率は、平成24年3月の新卒者から3年間にあたり就職率 100% となっている状況でございます。一方で、職種と本人の希望がマッチしないことなどにより、短期間で離職される生徒が多いという側面がございますことから、就職した場合の雇用の安定という点についても配慮する必要があると考えているところでございます。市といたしましては、今後ともハローワークなどの関係機関との連携を密にしながら、地元経済界と接する機会などにおいて、地元出身者の採用を可能な限り働きかけるとともに、地域経済の活性化を図り、雇用の場の確保に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に高齢者の働き口についてでございますが、 まあ、60歳、65歳の就労希望者の状況ですが、留萌管内につきましては、平成26年度は7月末日までの累計で、総求職者数659人に対して、60歳から64歳の求職者数は63人で、前年度同時期と比較した場合、14.9% の減少となっておりますが、65歳以上の求職者数は78人で、前年度同時期と比較した場合、56.0% の増加となっており、60歳以上の割合が求職者全体の約 21.4% となっております。留萌市における雇用情勢におきましても、平成26年7月分では、月間有効求職者数541人に対し、月間有効求人数は474人、有効求人倍率は 0.88 倍であり、前月比では 0.09 ポイント、前年同月比でも 0.03 ポイント上昇しており、持ち直しの兆しを見せているものの、すべての年齢層においては、依然として厳しい状況にあると認識しているところでございます。このような状況でありますが、高齢者をはじめ、失業や非正規雇用など、さまざまな問題を抱えた人々が増えている近年におきまして、就労に積極的にチャレンジできる環境づくりや、地域における労働者の地位や技術の向上を目指す地域における人材育成の拠点施設として、大きな役割を果たしている留萌地域人材開発センターの運営に参画しており、地域産業の基盤となる職業能力開発の実施を雇用政策の一つとして考えているところでございます。3点目の働き口の創設ということについてですが、留萌のまちづくりの中心的課題としての働き口の創設についてですが、消費税率を引き上げに伴う駆け込み需要の反動や、東日本大震災以降の影響、急速な円高が及ぼす輸出赤字などにより、全国的に景気が上向きになりにくい状況の中にあり、雇用を取り巻く状況、情勢は依然として厳しいものであると認識しております。全国と比較して、公的需要の依存度が高い北海道においては、公共事業が縮減されている中、厳しい雇用情勢となっている現状であり、公共事業に依存しない持続可能な産業構造の転換が必要な時期であると考えております。このような状況でありますが、市といたしましては、雇用の創出や生産年齢人口の定着化を図るためにも、まずは留萌に適した産業の拡大や創出が重要であると考えておりますので、国や北海道などが展開する有効な施策を積極的に取り入れ、各関係機関と連携をしながら、明日へ向かうやる気を応援してまいりたいと考えております。以上でございます。
坂本茂議員。
それでは、さまざまな課題について、具体的な答弁がありました。それで、いくつかに絞りながら再質問をさせていただきたいと思います。一つ目はちょうどこれ今、新聞の切り抜きを持ってまいりましたが、9月1日の新聞によりますと、最近の集中豪雨の度合い、その発生度合いですね、20年前の 1.4 倍になっていると。でさらにはそれに伴う土砂災害は 1.6 倍になっているという報道がありました。非常に私自身の実感とかみ合った報道だなと、これはもう皆さん同じようにそう理解されていると思うんです。そういう状態を迎えているだけに、一つ目にお尋ねいたしました災害対策については、我々自身の考え方をこれまでに倍にして、やはり真摯に向き合う必要があると。いう点で、再質問に入っていくわけですけれども、その中で特にですね、その道が指定した174箇所の土砂災害危険地域、危険箇所、 これについては以前もお尋ねした経緯がございます。で、一言で言えばですね、この174箇所それぞれ内容の異なる土砂災害危険箇所という指定があると思うんです。これら174箇所について現時点でほぼ完璧な防災対策が実施されているのか、あるいは残っているのか、まずその一問一答で言えば、174箇所ほぼ対策は終わったと見ていいのかどうか、そのことについてお尋ねいたします。
市長。
対策については現在進行中でございますので、北海道としてもある意味では緊急性の高い地域を優先的にですね、今取り組んでいるということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、それでは続いてですけれども、この174箇所の中で、これも道が決めているわけですけれども、警戒区域あるいは特別警戒区域というランク付けでの指定がございます。この部分に対する対策はどのようになっているのか、お尋ねします。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、優先順位をつけた中の事業でですね、取り組んでいるということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
そうしますと、この特別警戒区域という指定をした場所の中でも、まだ対策が取られていない場所が現実に残っているという具合に受け止めるのがよろしいのかどうか、お尋ねいたします。
市長。
まだ残っているということで、その理解で結構だと思います。
坂本茂議員。
それでは次にお尋ねしますけれども、じゃあ実際この174箇所、さらには警戒区域、特別警戒区域ということで18箇所、こういった指摘があり、しかし実態としてはまだ対策が十分取られきっていないということをだとよく言えに受け止めておきたいと思います。そういう受け止め方の上に立ってですね、実際冒頭でお示ししましたように、今日の気象状況、これは明らかにこれまでと異なってきているということを考えるのはですね、地元の住民の安心と安全を守るという立場から言えば、どこの箇所にどういう指定がなされて、その指定された場所はどういう災害の危険をはらんでいる、そしてここはすでに対策が終わっている、終わってない、あるいはまた、毎日ですね、土砂災害警報が出たら、このように避難してほしいと、そういうことについての記述が、あるいは、地域住民に対する周知がどの程度なされているか、このことについてお尋ねしたいと思います。
市長。
土砂災害警戒区域としてされた際にはですね、住民説明会を開催したり、ハザードマップの配布などをしてですね、住民に周知してですね、緊急的な豪雨等あったときにはですね、私どもの判断としてですね、避難指導やですね、避難勧告等を含めた体制というのを随時取っていくということで、いろいろな会議の中で町内会においても説明しているということで、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
これまでも今の答弁に、まとめられるように、従来から所管にも若干お尋ねしたりしている経緯があり、また私自身、対策が行われている、対策工事が行われている、そういうところも見たりしております。しかし、道が指定した174箇所、これが今答弁にありました、地域の方々には集まりを持って説明したりしているということですけれども、現瞬間でこの段階、この状況でですね、そういう説明状況の中、そういう状況の説明で、十分市民に対する安心安全が守られると、万一、土砂災害警報が出た折に、自分はどう避難したらいいかと、あるいはこの段階は避難しなくていいと、そういうような市民自身が判断できるような素材を提供しているのかどうか、そのあたりについてお尋ねします。
市長。
その地域の皆さん方に町内会談の中でですね、一部お示しできる分についてはお示しいたしますし、しているところでございますし、また自らの安心安全についてはですね、自ら日頃意識を持ってですね、ある意味で自主的に避難するという常に意識を持っていただきたい旨のですね、防災訓練の中、さらには町内会の会議と町内会長会議の中においても市の方からお願いしているということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、わかりました。今の答弁の内容でお受けしながらですね、次に私は若干提案を含めたお尋ねをしたいと思うんですが、今のお話のようにその地域の方々に集まりの場を通してお話ししたりしていると、それは受け止めてまいります。それで私が若干提起もし、さらに進めていただきたいと思いますのは、それでお尋ねしますのは、やはりそのこの地域はこういう指摘があると、指摘がされている地域だと、で対策ができている、あるいはできていない、もしもこういう状況の中で、土砂災害警報が出たら避難場所はこういう方向にというようなアドバイス的な立て看板をそういう箇所に立てて、常日頃そこで暮らす人、あるいは、そこで、通る人たち、こういう人たちにも危険地域だということが分かるような、そういう表示をすることも市民の安心安全を守る上で一つの仕事かなというふうに思うんですが、そのあたりについては予算も伴いますけれども、いかがでしょうか。
市長。
いろいろな情報の伝達方法があろうかと思いますので、今後町内会会長会議や市民との対話の中でですね、ある意味でそういう危険箇所にははっきりとしたこういう危険性があるということを生じすべきというこういうご意見があればですね、そういう方法がいいのか、またさらには別な方法がいいのか、看板は掲げなくてもある意味では配布資料によってですね、十分理解ができるのか、それらについては今後市民との、対話の中でですね、検討を重ねていきたいと思っております。
坂本茂議員。
はい、市長の言葉尻を捉えるわけではないということを最初にお断りしながらですね、私も市民の代表の一人としてお話をさせていただいております。やはりそういうものがあると非常に安心感が増すという立場での意見であり、お尋ねだという具合に受け止めていただきたいと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
市長。
議会で議論をし、またさらには市民の皆さん方の声も当然反映しなければいけないということで、先ほど答弁させていただきましたということで、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
理解いたしました。ぜひ総理側によろしくお願いいたします。その次、移らせていただきますが、集中豪雨による冠水常習地帯についての対策の問題で答弁をいただきました。で具体的にここでは、一つ目には、最初に答弁ありました峠下地域のポン・ルルモッペ川、この下流部分がルモイ川と合流する地点、ここにおける、氾濫、そしてその周辺の農地に対する冠水、これが答弁の中にありましたように、直近の5年間のうち4年間4回にわたって、氾濫し冠水していると。で今年の場合は雨量計の数字によりますと90ミリそこそこの降雨によって、そこそこというのは大変これは、正しくないと思いますので、90ミリの、集中豪雨によって氾濫をしているということは、これはもう明らかに、災害危険地帯と氾濫常習地域ということで、しかるべき対策を取る必要があると思うんです。それで先ほどの答弁の中では、この留萌川の合流地点周辺における、川の断面の拡大ですとか、いろいろ検討の方法がある、それをもって国の方に要請していくというお話がございました。で現地でお尋ねしますと、 ごく最近開発局が、開発建設部が、主になりまして、地元の方々とお集まりいただき、そこでこの対策が議論されたという具合に伺いましたが、市の方ではそのあたりのことについてどのように掌握しておられるか、市も入っていると思うんですが。
市長。
議員ご指摘のとおり、留萌川の本線のですね、流量が多くなって、先ほど答弁したようにどうしても支流の部分の河川からの流入を阻害することになっているという点でですね、国の方とも今日までもいろいろ協議を重ねてきたことがございますので、国の方からはですね、地域住民とも今後の状況について検討していきたいということで、私の方も情報をいただいておりますので、市も一緒になってですね、また道も一緒になって、これらの対応に今後努めていくということで、意見交換しているということで、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、分かりました。ぜひですね、これは2つの箇所に分けてお尋ねし、また答弁をいただいているわけですが、ほぼその一体として解決すべき中身だと思うんです。そういう点におきましては、繰り返しになりますけれども、5年間のうちに4回も氾濫し、しかも貴重な農作物に冠水が及ぶと、これはまさに被害であり災害だそのものだと思うんですね。だから本来形が違うんでなかなか表現難しいと思うんですが、災害復旧対策として取り上げてもしかるべき内容のものでないかと思うんです。そういう受け止め方をすればですね、本当に少しでも早く解決を図るという立場が迫られておりますし、私はこの渇水期に向けてもですね、そして来年の有責時期前に今検討されている課題を煮詰めて対策を取るべきとこでないかと、それほど重視してお尋ねしているわけですが、それについてどうでしょうか、伺います。
市長。
この地域については私も以前から承知しておりまして、ある意味では農業者の皆さん方とですね、今後の対応について河川改修をする、その場合には多くの農地が逆に必要となるという、そういう点のお話も聞いておりましたので、やはり農業者の立場の意見もですね、尊重していかなければならないという思いがございまして、今日に至っておりますので、議員ご指摘のとおり、ここ数年のうちにですね、これだけ被害があるということで農業者の皆さん方も大変困っておりますから、私はできるだけ早く対処策を考えていきたいと思っております。
坂本茂議員。
答弁がございましたので、少し私が現地を伺って、現在の最も新しい進行状況だと思うんですが、それについては私が聞いた範囲ですから確認していっていただきたいと思うんですけれども、今、市長が答弁されたように、堤防をこの動かすというようなことになった場合、確かに周辺の農地に影響を及ぶということが過去からありまして、なかなか大変解決策が出なかったと。しかし今回の議論の中では広報の一つとして、スチールの焼いた鉄の焼いたを刺してですね、そして流路断面を確保すると、そういうところまで煮詰まっているようなんですね。ですからそういったところまで煮詰まってきているというところも含めて、ぜひですね、この1年1年と言わないで、取り組んでいただきたいということを強く、お願いしながらお尋ねするわけですが、いかがでしょうか。
市長。
国と十分協議をして解決していきたいと思っております。
坂本茂議員。
ぜひそのようにお願いしたいと思います。で次の、流路の中に、おけるその流木ですね、川、簡単に言えば川の中に生えている柳、これらの、整備、これについて答弁がございました。その木が立っていることによって堤を強化したり、あるいは流れの急流を抑えると、確かにそういう面もあると思うんです。でそれは、パトロールをして対処するということですから、ぜひそれをですね、この渇水期にまずパトロールをしていただいて、 来年に向けてきちっとした対処をしていただきたいと、それぐらいの緊急性を持ってやっていただきたいと思うんですが、その件についてはいかがでしょうか。
市長。
適正な管理を進めていきたいと考えております。
坂本茂議員。
ぜひお願いいたします。次に移らせていただきます。次は津波対策に、津波対策の進捗状況について、再質問をさせていただきます。今回先ほどの答弁でもございました国の、有識者会議が驚くような予測数を出しました。先ほど市長の答弁に細かい数字もございましたので繰り返すことはいたしません。そういう状況があるだけにですね、これまで市の皆さんがご苦労されてきている、津波被害から住民の命を守る上での、津波緊急避難場所の指定の問題ですね、これについては、今回の予測数では平場では 6.5 メートルという数字がございましたが、従来から言えば5メートルを大体、海抜5メートルを基準にして緊急避難路を作っていくということできて、すでに13箇所の指定がなされたという具合に伺いました。ここでお尋ねしたいのは、じゃあこの海抜5メートル地域を大体並べてですね、その中でどれぐらいの箇所の指定をしようとしているのか、この指定する目当てがあるんであればお知らせいただきたいと思います。
市長。
今回の予測が出ましたので、その場所場所によってですね、ある程度津波の流域の状況とか、今後またいろいろな意味でですね、河川の逆流入だけじゃなくしてですね、町全体にどういう形でですね、津波が及ぼすのかという、そういう視点もですね、取り入れていかなければなりませんので、今回の津波の高さによってですね、その指定する建物についても、再度、道の新しい指針が出た段階でですね、検討を し直さなければならないと受け止めているところでございますので、現時点において、どういう何箇所の目的でどうかということについては、現段階で箇所数については答弁できないということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
答弁の内容は受け止めてまいります。それでぜひですね、道の方針が出て国や道の指導に基づきながら進めるというのは一つの定則でありますけれども、津波災害はいつやってくるかわからないというのもまたこれ事実だと思うんです。したがってこれまで従来考えてきた、例えば先ほどの答弁の中で100箇所というお話があったかなと思いますが、そういったその100箇所を作るというような目当てで来ているんであれば、現在の13箇所というのは極めて、遅いんではないかという認識を持ち、そのあたりのいわゆる進捗状況について再度お尋ねしたいんですが、いかがでしょうか。
市長。
全市的に ある意味では、その危険性の高い地域に住む人にはですね、やはりできるだけ早く、この時間帯を今回出ましたので、前回を想定するよりですね、今回の津波到達時間というのは長くなりましたので、ある意味では建物避難というよりですね、高台に避難する方法性を生み出していかなければならないという点もございますので、現時点においてはですね、できるだけ速やかに高いところにですね、移動していただくという、そういう情報をですね、FM 等を通じて市民に情報発信しているということで、ご理解をいただきたいと思いますので、先ほども答弁いたしましたとおり、道の方向性が示された中でですね、再度、詳細のものについて示していきたいと考えております。
坂本茂議員。
それでは次に移らせていただきます。この低海抜地域における、そしてまた津波が、襲ってきた場合ですね、最も緊急避難が迫られる地域における自主防災組織についてお尋ねします。で、先ほど答弁がございました。私は率直に言いまして、その結成状況、あくまでもこれは自主防災ということですから、自主という頭がついているわけですから、 あまりきついことをおしてがましくお尋ねするのも非常に恐縮だし、市の方としてもそこが一つの課題だと思っております。しかし実際に市民の安心安全を守るという立場から言えば、一歩も二歩も踏み込んでその該当する地域の町内会あるいは地域の方企業に対して自主防災組織の結成を積極的に働きかける、このことが必要ではないかと思うんですが、そして今到達している結成状況に見ますと、状況を見ますと、これはもう一頑張りする必要があるんではないかという立場でお尋ねするわけですが、もう一歩踏み込んで本当に積極的に防災組織を作ってもらうということについてどのような考えをしておられるか伺います。
市長。
まあ、3.11 の、 大きな災害、津波災害を受けてですね、私どもといたしましても町内会とのいろいろな会議の中で重ねて重ねて積極的にお願いもしですね、さらには防災連絡員、そして防災組織設立についての町内会活動への支援ということも打ち立てながら今日まで指導支援しておりますので、これからも町内会それぞれ理由があろうかと思いますけれども、一つ一つの町内に丁寧にお願いをしてですね、できるだけ早くすべての町内会に組織が確立されるようにお願いしてまいりたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう具合に進めていただきたいと思うんですが、やはり実際災害にあった時のことを考えれば、何らかの形でそういう組織を作って一度訓練をしてみる、このことが本当に防災には大いに役立つ、これが市が企画する防災会議などでも常々強調されている点だと思います。それでこのコーデ最後に伺うんですが、今市長が答弁されておりますように町内会に要請をしていくという場合にですね、私は十分その人的体制があるのかという具合に思うんですが、そのあたりは十分あるという具合に受け止めてよろしいのか、いやなかなか町内会に出かけていって一緒になって作りたいけどもそうはいかないんだという状況なのか、そのあたりのことを最後に伺っておきたいと思います。
市長。
まあ、私どもとしては町内会が自主的にですね、町内会の会合の中で相談していただきたいという部分でございますし、町内会から要請があれば職員が行っていろいろなその組織づくりにあたっての説明などについても丁寧に行っていきたいと考えております。
坂本茂議員。
ぜひ、町内会から積極的な声が出てくるようにも一つ働きかけを行って進めていただきたい。そして一日も早くですね、対象となっていくこういった低い海抜の地域における自主防災組織ができて一度は練習をしてみるというようなことをぜひ期待して次に移りたいと思います。次は大きな項目2つ目の、今留萌市が作成を進めております、留萌市農林水産業振興基本計画について再度再質問に入らせていただきます。先ほどの答弁で、計画策定の目的あるいは意義についてお話しされました。私もやはり、残念ながら時の政府による農業政策がコロコロコロコロと変わるということがまだ大きく変わってないのは事実としてあると思うんです。そういう中で、長期にわたる基本計画を作るということは大変難しいことだと私も思います。それだけに多くの意見を聞いて作り上げることは大事だと思うんですが、特にですね、その中で2つ目に私がお話伺いました農林水産業のめぐる環境の変化にどう対応するかという問題で再質問をさせていただきます。私は今ちょっと触れましたように、残念ながら農業政策は本当に安定した状況にないというだけにですね、そういう中で作る計画だけに、私は留萌が持っている土地条件、気象条件、そして練られた、 培われた技術、そういうものをしっかり盛り込んで、留萌の農業はこうあるべきだという計画を作ることが大事かと思うんですが、そのあたりの受け止め方はどのようになっているでしょうか。
市長。
農業政策の中でですね、ある意味では大規模化するための畑作、さらには大規模化するにあたっての農業技術、それらについてはやはり農業技能者ということで、農業というのはある意味では高い技能を有する人だと思っておりますので、この高齢化によってですね、その技能が継続的に次の世代に伝えることができる環境というのは今こそ作っていかなければならないと思っておりますので、私はその農業者が持っている技能を継承するという点をですね、力強くこの計画の中で訴えながら、いろいろな政策ということをですね、その時代時代に合った政策が打てるように先を見込んだ中でですね、私はこの計画を推進していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、質問している私から言わさせていただきますと、今のご答弁は本当に同感するところであります。農制度はコロコロ変わる、そこを非常に機敏に捉える必要がありますけれども、やはりその地域における培われてきた条件、これをどう生かして基本として農業政策を作っていくか、あるいは計画を作るかということは私も非常に大事であり、今回の計画策定にはぜひそれは貫いていただきたいという具合に思っております。その上で、私は形としてすでに留萌の農家の皆さん方はこの米ですね、糧食未満をしっかりと生産する、そういう優れた実績を作っておられます。で、気候的にも合っていると思います。ですから、やはり米を米作を中心とする、そして適時適作で多様な形での農業を仕上げていくんだと、作り上げていくんだと、農家の皆さん方もこの件でお話をする機会が少しありました。やはり見通しが持てるような農政に政策に計画にしてほしいということがありました。そのあたりでは、この米を中心とする適時適作多様な形での留萌の農業のあり方をぜひこの計画の中にしっかりと貫いていくということについて再度お尋ねしたいと思います。
市長。
北海道内においてもですね、ある意味では私は厚田地域、蘭越地域、この留萌地域というのは海から近い地域であって、ミネラル分も含まれた土壌にある意味では適地的な良質の米が取れるという話も一部聞いておりますので、この地域の持つ米の稲作の魅力というものをですね、今後の規模の問題等もありますけれども、農業者の皆さん方とも十分意見交換をしながらですね、この大切な資源をしっかり守るべき行政の支援というのはしてまいりたいと考えております。
坂本茂議員。
そこでぜひそうした考え方を計画の中に貫いていくという上からも次にもう一つお尋ねしたいと思うんです。確かに今補助整備が進んで、この出来空きは本当に見事な収穫が期待できるような状況が生まれてきています。しかしそういう中でも全体として作業効率を考え、機械が大型化されてきていると、これを私は手放しで認めるわけではありませんけれども、しかし現実として進んでくる中で、農地面積を一旦あたり、1枚あたりの面積を広げたいというような希望も実際にあります。で、そういった意味では、改めての農民サイドから見た構造改革、補助整備、こういったことも伴ってくるかと思うんです。それに伴ってどうしても出てくるのは費用がかさみますから、国や道、あるいは自治体の助成、こういったものが出てくると思うんですが、こういった実際に生産者の立場に立った上での考え方もこの計画の中にはやはり生かしていくということが必要ではないかと思うんですが、そのあたりについてどういうお考えか伺いたいと思います。
市長。
昨年の12月に制度化されました
農地中間管理事業の活用による担い手への農地の利用集積や、公正の農業機械の共同利用化等により、低コストで効率的な農業を目指すことができると考えておりますので、それらも計画の中でしっかり網羅していきたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、ぜひお願いしたいと思いますし、何でもかんでも盛り込んでくれというのは非常に恐縮なんですけれども、しかし、考えの中には含んで策定を進めていただきたいという立場から最後にお尋ねしたいと思うんですが、そういった、農地の効率的な活用を考える場合、どうしても出てくるのは農地の所有権をめぐる問題でだと思います。それで今市長の答弁にもありましたように、中間管理制度というようなことも、一旦ございましたけれども、私はこういう時にこそやはり農業委員会がしっかりとこの働いていただける、そういうポジションにおられるんじゃないかと思うんですね。そういった点では、ぜひですね、農業委員会との連携もこれまでになく密にして、練り上げていただきたいということを強く願うわけですが、いかがでしょうか。
市長。
留萌市の農業委員会の皆さん方は現在積極的な農業政策について取り組んでおりますので、私といたしましても連携を深めながら、持続可能なこの地域の農業を守るためにどうすればいいのかという原点に立ち返ってですね、しっかり意見交換等をしながら進めていきたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、補助の大型化を考えたりする場合、直接やはり農地のめぐる賃貸借あるいは所有権の問題が出てまいります。そのあたりをぜひですね、しっかりと農民サイド、生産性の立場に立った立場での農業委員会の意見をですね、受け止めて練り上げていただきたいということを述べながらですね、次に当面急ぐ課題について2つほどお尋ねします。計画を練り上げることは非常に大事だし、それ同時にですね、当面先ほど来市長の答弁の中に持続性、これが強調されておりました。私も全く同感です。今現瞬間から5年10年ということを考えたときですね、手当をしなければ本当にこの養われた農業技術が失われていくという現実にあると思うんですね。そういった意味ではやはり計画、長期の計画を作るとともに、その中にしっかり盛り込むかどうかは別としまして、議論の中には当面急がれる課題、とりわけ担い手の問題、そしてまた農作業の機械が大型化する中で危険を防ぐために農作業の受託、そういう機構をきちっと作り上げていくということも大事でないかと思うんですが、そのあたり市長どのように考えておられるか。
市長。
ある意味では行政が先導する部分についてはですね、今後の農業、国の農業政策や道の施策によって、私ども誘導策も考えていかなければならないと思っておりますし、また農業者自らがですね、作業効率を図るため、またその営農計画の中でですね、年間の農作業の状況を見たときに、どういう形で共同作業を取り組んでいくのが方策としていい結果が出るのかですね、そういう部分については農業者の皆さん方の意見も聞きながら、そして私どもとして誘導策で提示できるものについてはしっかり提示していきたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、わかりました。今日の午前中、この基本計画策定に関わってさまざまな議論がされました。その中で留萌市の皆さん方の努力なども実ってですね、この4月から、新規就農ということで新しい若い方が、農業関係に関わっていただいている、これは大いに期待するところだと思うんです。同時に、それだけではなかなかこの貴重な留萌の農業の持続的発展、これをしっかり支えていくだけの力にはならないと思うんです。ですから今申し上げましたように、農作業だけを受託するとか、経営は農家の方、年取っても十分、やっていけるわけですから、そういった両方合わせながら、留萌の農業の持続を図るというあたりも、きちっと受け止めて取り組んでいただきたいと いう具合に、あえて申し述べて次に移らせていただきます。次3番目、大きな項目の3番目、留萌市における就労先拡充についてと、難しい、ちょっとややこしい表現しましたけれども、簡単に言えば働き口をどうやって増やすか、そしてその働き口の働く条件をしっかりと確保していくということです。このことについて、今回大きな3項目目に挙げてお尋ねいたしました。青年の働き口、これについては先ほどの答弁で受け止めてまいりたいと思います。で、2つ目にお尋ねしました高齢者の働き口について、再質問をさせていただきたいと思います。で、最近、高齢者の方、特に民間企業を退職された方々から一人ではなくて複数の方からなんとか少しでもいいから働ける場所を斡旋してほしいと、紹介してほしいという声が寄せられ、私も非常に身につまされる思いをしております。そういった点で、ぜひお尋ねしたいのは、これからますます団塊の世代ということで高齢期に入っていく方々がおります。しかし60歳から65歳までは年金も出ない、あるいは年金が出たとしても国民年金だけでは食べていけない、孫の小遣いもやれないというようなことから、これまで培った健康とそれから持っている資格、それらを存分に生かして少しでもいいから働く機会を作ってもらいたいという声が強く寄せられております。今すでに65歳以上の人口が、留萌市の人口が7000人になろうとしております。こういう状況の中で全ての人が、働き場所を求めているとは思いませんけれども、やはり多くの方々が、現役と同じような8時間びっしり働くことはできないと、だけどということで、仕事を求める方が多いんですが、そういう状況を市長はどのように、見ておられるかお尋ねします。
市長。
高齢者事業団の総会等に毎年私が出ておりますが、その総会の中でもお会いする会員の皆さん方はですね、やはり元気なうちは働きたい、そしてある意味では高齢者ができる仕事であればですね、積極的に仕事をすることが逆に働くことの喜びによってですね、元気になるというお話を聞いておりますので、高齢者の皆さん方の雇用の場作りについては私としても積極的な働きかけもし、また行政の中の仕事の中でもですね、高齢者事業団等で対応できる分についてはですね、やはり対応していただくようなことも考えていかなければならないと思っております。
坂本茂議員。
はい、今の答弁を伺って、私が再質問していく必要もないかなというようにちょっと感じながら全く同感でおります。したがってですね、今留萌市には例えば55歳で退職される自衛隊の方々については、自衛隊そしてまた留萌市あるいは商工会議所が一体となって自衛隊退職者雇用協議会を作りですね、大いに再就職にバックアップしておられると、あるいはまた公務員を退職される方々はその従来の現職の時のつながりを生かして退職後の嘱託とかそういう道もある。しかしここで考えてほしいのはということで言われたのが、我々民間の企業を退職した者には本当に支援していただきたい、だけども頼んでいくところはないと、もちろんハローワークにも行っていると、だけどやはり弾かれてしまうんだということで、やはりこの町にとって、留萌市にとって、自衛隊の皆さん方の、この55歳で退職という方々の雇用をしっかりと確保することは大事と思います。同時に公民においても、それぞれの事情があると思います。しかし、こうした中で、民間企業を退職されて、少し働きたいという方々を支援するバックアップ体制が、十分でないと。いう点で今市長が答弁された出てくるのは高齢者事業団だと思うんですね。それで、高齢者事業団に関わって若干私もこの間、聞いて回ったり、あるいは、市の方に調べていただいて、高齢者事業団に対する、 非常に役割を持っているんですけど、どうかということで若干検討してみました。私自身聞き取ったりした中で、いくつかのことを再質問させていただくわけですが、やはり現在高齢者事業団は、非常に少ない人数でご苦労されています。これは市長が総会に出ておられるから私よりもよく知っておられると思います。でこれは何としてもですね、先ほどから言っております民間企業から退職された皆さん方の就職にちょっと働きたいという方々に十分応えていくような力量を持った事業団にしていくということを今日は私この場からお尋ねしたいと思うんです。それでそういった意味で市長の中にですね、この期待される期待したい高齢者事業団に対して、何らかのご意見を持っておられれば最初に伺いたいと思います。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、高齢者事業団についてはですね、まだまだその働きたいという希望のある方については、やはり生きる喜びの一つでありますから、そして行政というのは雇用について一番重要な課題でありますから、高齢者事業団についても積極的な支援をしていきたいという答弁しておりますので、今の質問の内容からするとですね、新たな答弁というのは現時点では考えてないということでご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
わかりました。大変ダブって、質問で恐縮でした。それでぜひですね、今の市長の答弁に、関わって、これは提案的な、質問になります。実はこの間、事業団の方からお話を伺う中で、やはり、仕事を求める人は多いと、しかし仕事を頼んでくれる人、これも背景にはあるんだろうけれども、事務局長の自分自身が常に事務所を開けて現場に行かなきゃなと、そういう状況の中ではね、なかなか掘り起こしきれない、そしてまた働きたいという要請にも応えきれない、これをなんとか打開したいという声が強く出されました。それで、財政状況はどうなのかということで聞きました。簡単に言ってましたけれども、以前は、これは国どうと絡んでると思うんですが、市から大きな助成があったということで、この間調べてもらいました。とりあえず調べた数字ですけれども、平成18年度の決算、あるいは19年度の決算を見てみますと、平成18年度で高齢者事業団事業助成金補助金ということで160万円出ておりました。それから平成19年度になりますと、これが120万円になってます。そしてそれ以降全くゼロになってしまったと。これがものすごい大きな痛手を受けてるんだと。で、その中には当然それまでハートフルの事務所を一部屋借りてたわけですが、それまでは事務所料も無料で提供いただいてたと。ところがそれ以降は有料になってきたということで、この、事業団に対する財政的な助成が本当に痛手になってきていると。それで悪循環になっているということですね。こういうお話を聞く中で、私はどうしてもやはりこれは議会の中でしっかりと、このあたりを改善すると。やはり今財政健全化計画さなかです。しかし同時に、その中の努力で基金も、財政調整基金という形で昨日議論になりました。こういったことも踏まえてですね、この高齢者の方々が本当に求めて、でここでさらにこういうことを言ってます。働きを希望している方は、ちょっとした働き方ができれば留萌に残って、俺は将来ここで過ごす、だけどそれさえできないんだれば子どもたちに呼ばれて札幌や都市部に出なきゃならない、本当に人口政策としても、このことについてはもっと力を入れてほしいというのが声です。でそういった意味で、この私はすぐ160万円とか120万円という簡単なことはここでは申し上げることはできませんが、しかし、しかるべき事業が果たしている役割を踏まえて、ふさわしい財政支援があってしかるべきではないかなと有害に思うんですが、いかがでしょうか。
市長。
事業団の補助金については留萌市の財政再建計画の中でですね、補助金制度の見直しの議論等を行った中、また内部での検討の結果、厳しい状況にあったので、 やむなくその補助金の廃止になったと受け止めておりますので、まあ、事業団の今後の運営方法等によりますと、まだまだ大変だということは総会のたびに私も聞いておりますので、今後の留萌市の財政状況を見た中でですね、どういう補助を戻すことが留萌市の今議員のご指摘にあった留萌から人口を流出させないための政策としてある意味では判断すべきなのかですね、その辺についても今後の議論の中でバランスよく取って考えていきたいと思っております。
坂本茂議員。
はい、ぜひですね、今の答弁、そして先ほど来、高齢者の方が本当に生きがいを持って働いていく、そういう面から考えても、ここに対する改めての見直しをぜひお願いしたいということで、最後、次に移らせていただきます。私はこのように、今日は高齢者事業団の問題を取り上げました。そしてその前段では、農業の基本計画のことについてお尋ねしました。ここらに共通しているのは、やはり、留萌にどうやって働く場所をこの創設していくか、ここに大きな課題があると私思うんです。その点で、最初にですね、市長の方で、何か先ほどの答弁ではやはり働き場所を確保するということは大事だという趣旨のご答弁もありました。で、そういう立場からぜひお話を、答弁をいただきたいと思うんです。この留萌における働き場所を創設していく、新しく開拓していくというあたりについてお考えがあればぜひお聞かせください。
市長。
まあ、雇用政策というのは行政にとって一番重要な課題としていつも受け止めております。雇用の確保というのはですね、やはりこの地域の経済の中で現時点においては交流人口を増やし、その観光産業の中から雇用の創造をしていく、さらには地場の持てる魅力の中、また地場の持てる産品の中からですね、新たなものづくりをしてですね、そのものづくりの中で雇用環境を整えていく、さらには将来を見据えて雇用をに将来対応できるようなですね、新たな雇用にチャレンジできるような若い世代の人材育成ということについても、やはりしっかりとした支援策というのを今後考えていかなければならないと思っているところでございます。
坂本茂議員。
はい、私も、そのように思っておりますので、今のご答弁をしっかりと受け止めてまいりたいと思います。で、先ほど来論議議論させていただきました、本当に、農業の計画を作っていく、ここにもやっぱり基本とあるのは、農家の働き場所をしっかりと支えていくということでありますし、あるいは林業、水産業においてもしっかりだと思うんです。そういった意味では、この留萌市内に働く場所を新たにこの作り上げていくという立場にしっかりと立ちながら進めていきたいということを述べてですね、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
6番、坂本茂議員の質問を終わります。